マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第399回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第399回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ合計11名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。はい、第399回目になります。ついに300番台最後ということで、次回は400回目ということになります。で、400回目は何も考えていません。意外と普通にそのままやっちゃうかもしれませんけども、ですね、昨日9月の9日、ワンクマ同盟という、マイクロソフト関連のコミュニティですね、こちらの方の勉強会で、登壇をしてきました。ワンクマ同盟横浜勉強会ということで、こちらですね、横浜のアトラシアンという会社、こちらでですね、場所をお借りして勉強会やってきました。私はドットネットラボ以外のね、勉強会でまともなセッションで登壇するのも初めてでした。結構ね、緊張して話してきましたけど。お話した内容が、Windows 10 For Creators Update っていうことで、インサイダープレビューの今までの情報から、For Creators Update っていうのはこういう風になりますよっていう話を、してきました。基本的にですね、結構濃い開発系の勉強会、内容を取り扱う勉強会で、そこに普通に Windows の解説をしに行ったということで、まあ、ある意味ね、新鮮でしたと言いましたけど、当日エピさんで、マイクロソフトの MVP の方の、動機の話とか、あとはとっちゃんさんによります、スレッドの話とかですね、動機の話とか、結構深い話がありまして、うん、私も結構そこら辺昔プログラム組んでたんで、まあ、そうだったなっていうのもあるし、まあ、今こういう風になってるんだっていうことね、改めて勉強をして、かつ自分も喋ってきたということで、結構ね、面白かったです。で、終わったら、中華街で、懇親会ということで、久々ですね、中華街。横浜の中華街ですけど、まあ、そこで食事をしたのは久々で。うん、すごい良かったです。だからね、勉強会自体は5時前に終わって、懇親会は7時からですっていうことで、2時間ぐらい時間が空いちゃってですね。開いちゃってっていうか、いつもそういうふうに開けてる感じなんですけど、まあ、一旦解散して、まあ、馬車道、アトラシアンって会社馬車道っていうかですね、ワールドポーターズの近くなんですね、赤レンガ倉庫とか。で、そこから中華街まで、まあ、いろいろこう、のんびり歩いて行ってみますかっていうことで、まあ、写真よく撮りに行くんで、ここら辺の港未来地域ってよく、行くことあるんですね。うん、それで、まあ、赤レンガ倉庫行って、で、象の花の、公園とか通ってですね。で、山下公園行って、アイスクリーム買ってベンチで、ボケーっと海見ながらアイスクリーム食べてですね。で、結構そこで時間潰してたんですけど、で、あとは中華街に行って、先にお土産とかね、月餅とか買いまして、私中華街の月餅大好きなんで、買って、で、お腹いっぱい中華を食べてきたということで、まあ結構楽しかったです。うん、次回がね、横浜で開催するのは年明けになるか、そもそもやるかって話になってるみたいなんですが、また機会がありましたらね、ぜひ行きたいと思っております。で、こちらワンクマ同盟さんですね、YouTube でもチャンネルを持っています。で、今までの登壇の内容っていうのを YouTube で中継もして、かつその内容をそのまま配信してますんで、昨日の横浜の勉強会だけじゃなくてですね、東京とか、どこがあったかな、名古屋、札幌、大阪、これ確か熊本とかもやられてたんで、結構ね、もう全国的にやられてるとこですんで、その登壇の、セッションの内容は全て録画されてますんで、ものすごい結構たくさんあるんですね。興味のある方、ぜひ、見ていただければなと思ってます。ですね、これ YouTube の方で、検索でですね、ワンクマ、ひらがなでワンクマと、入れていただければ、多分ロゴをまだ作ってないでしょうね。 あの、水色の丸の中にワって書いたアイコンが出てきます。ワンクマ同盟という、のが出てきますんで、まあ、そちらでね、見ていただければなと思ってます。で、今んとこあの、登録件数がですね、私がさっき登録して32です。で、あの、これ登録者数って多くしたいので、多少気にしてまして、私もあの、おかげさまでね、1000人超えるぐらい登録していただいてるんで、やっぱりね、登録すると、より多くの方も見ていただけるっていうのが目にもつきますんでね。ぜひ、ご興味のある方はですね、ワンクマ同盟の YouTube チャンネル、登録をしていただければと思っています。YouTube でワンクマとひらがなで検索していただければ出てきますんで、ぜひチャンネルの登録をよろしくお願いします。まあ、ということと、あとね、ちょっと一つ面白いなって、ドリキンさん、バックスペース FM でもおなじみのドリキンさんが YouTube のチャンネルもお持ちで、まあ、配信をされています。どっちかっていうとなんか YouTube の方が多いのかなっていう感じもするんですが、YouTube の、ドリキンさんの Vlog でですね、第383回、緊急対談、マックお宝ダンボさんが語る新型 iPhone と発表会のすべてというやつですね。この回で、品川のに来られて、ダンボさんとこうお話をされてて、品川のですね、インターシティの、1階にこう食事できるところが、お店とか入ってますね、マクドナルドとか。で、そこのね、テラス席があるんですね。ですから、まあ、テイクアウトで持ち出して、そこで食べてもいいっていうことで。で、このテラス席のテーブルを使って収録をしてたんですけど、実は以前、品川で、外で、収録してますって私、番組で配信したことあるんですけど、ちょうど同じテーブルで収録をされてました。で、ドリキンさんにもね、あ、ここで私番組収録したんですよ、なんてやってて。まあ、それだけなんですけど、ちょっとね、同じテーブルでやってるってちょっと思ったんで、行ってみたんですけども。まあ、そんなところで、ぜひドリキンさんとも直接お会いしたいなとは思ってるんですが、また機会があったら、ぜひよろしくお願いしますと。いうところです。どうしようかな。じゃあ告知もう一個先にやらせてもらいますと、ドットネットラボ勉強会、9月の勉強会ですね。9月の23日、土曜日、祝日ですが、こちら日本マイクロソフト品川本社で行います。今回オフィス365に焦点を当ててですね、勉強会を開催します。で今回は、もうオフィス365関係のですね、有名な方が来ていただくということで、まずですね、このうちのマイクロソフトの MVP の方で、宮川麻里さんがですね、お話しいただきます。オフィス365管理者が押さえておきたいパワーシェルコマンドというお話をいただきます。そして、オフィス365関係で非常におなじみの方なんですが、木大さんですね。木大さんに来ていただきまして、あえてのインフォパス、この後5年は戦えるっていうタイトルでですね、インフォパスの話をいただきます。そしてスタッフでもおなじみの高尾さんによりますインテリジェントクラウドを担うマイクロソフトグラフということで、これオフィス365 API 2.0 のところこうサポートっていうことで、まあ、これのお話をいただきます。そしてですね、ちょっと時間が余ってるところあるんで、ちょっと穴埋め的なんですが、私の方でワンドライブのファイルズオンデマンドという機能についてですね、ちょっと解説をさせていただきたいなと思っております。っていうか、今回話す内容が、こう番組で話す内容がその内容なんですが、まあこれ実際当日はこう図を使って実況を見せながらですね、これお話をしたいなと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。ということで以上4セッションがあります、今月9月のね、ドットネットラボ勉強会、9月23日土曜日、場所は日本マイクロソフト品川本社で行いますのでよろしくお願いします。さて今回お話ししますワンドライブファイルズオンデマンドという機能なんですが、こちらですねワンドライブの新しい、いや復活をさせた機能ということになります。こちらの機能は Windows 10 Fall Creators Update からリリースとなります。Windows 10 Fall Creators Update は、10月17日公開予定ということで、まあ多分 MSDN 関係とかですね、の方だともっと早く出てくるのかなと思ってますし、あとはインサイドプレビュー参加されてる方は結局これが最終版ですよってことで、このまま流れでですね、フォールドクリエイターズアップデートになるんじゃないかなと思っています。 で、以前ですね、やっぱりこういった機能がありますので、ざっと話したときに、もうこのファイルズオンデマンドの話をしたんですが、実際私も Surface Pro で、フォールグレーターズアップデートっていうか、これインサイドプレビュー入れてですね、実機でも試してましたんで、いよいよこう使えるなっていうところでお話をさせていただきたいと思っております。これね、OneDrive っていうのは、まあ、クラウドに置いてる、オンラインストレージっていうことになるんですが、やはり特徴の一つとしては、Windows の Explorer から、あたかも自分の手元にあるファイルのように扱えるっていうことができるっていうのが特徴の一つです。で、もともとはその Windows 7に OneDrive アプリを入れたりとか、まあ、Windows 8で統合されたりとかですね、行っていました。で、最初はやっぱりファイルで同期する。これはまあ、エクスプローから見れるってことは、OneDrive の内容を自分のそのパソコンのローカルファイルと同期をさせるっていうことでですね、あたかも自分のローカルファイルにあるように使えるっていうことが特徴だったんですが、この同期のさせ方っていうのがいろいろと仕様が変わりまして、初めは完全にこう、同期させるしかできなかったところもあるんですが、途中からですね、一応ファイルは全部見れるんだけども、必要な時にダウンロードして使うっていうことができるってことで、同じ容量、例えば OneDrive の容量と同じ容量のローカルのハードディスク持っとくっていう必要はなかったんですね。それすごく便利な機能として使えてたんですが、これ実際 Windows 8.1 からですね、この機能が変わりまして、このファイル、フォルダーを同期させるっていうことをあらかじめ指定して、その指定したフォルダーじゃないと、エクスプローラーから見れないっていうふうに変わってしまったんです。で、それ理由としては、マイクロソフトとしては、クラウドにデータがあるのか、ローカルファイルにデータがあるのかっていうのを明確に分けたいっていうことで、同期させるファイルっていうのを、ね、明示するように、しました。で、確かにまあ、当時その Windows 8とか 8.1 のタブレット、が出て、8インチサイズのタブレットが出て、で、容量もそんな大きくないんで、同期をさせようとすると、もうディスクが、SSD がパンクしてしまうということになって、指定した分だけ同期をさせようっていう考えもあったんですね。まあ、それは確かに私も容量の小さいのを使うとなると、うん、指定した部分だけ同期させればいいかなと思ってたんですけど、で、やっぱり、それでも前、元々あった機能みたいに、とりあえず全部のファイル、フォルダーとファイルを見れて、必要なもんだけダウンロードして使うっていうのはやっぱり便利だなと思ってましたし、実際この番組でも私もすごく言ってたので、これすごく便利ですね。使ってくださいっていうのは Windows 7とか8の時にね、言ってました。で、やっぱりこの便利、機能便利だってところを要望してたみたいで、やっぱりフィードバックで、やっぱこの機能戻してくださいっていう話があって、で、まあ検討はしてもらってて、まあこの Windows 10のこのタイミングで、シームレスに見れるということになりました。で、具体的にはどういうふうになったかというと、まずエクスプローラーでOneDriveを見れるようにしますと、まあ、アカウントを結びつけるとですね、まずすべてのフォルダ、すべてのファイルが見るようになります。で、最初は、ローカルディスクには一切ファイルがないんですね。で、ファイルが見れるだけで、で、そのファイルを、例えばダブルクリックすると、そこで初めてOneDriveのクラウドからダウンロードもされて、自分のローカルのハードディスクに、まあ、SSD だったりするんですが、にコピーされて、やっと使うことができる。で、使って編集をすると、その編集した内容っていうのがすぐ、クラウド側のOneDriveに反映されるっていうことになってる、なって、同期がされるっていうことになってます。で、もちろんですね、このフォルダの中にファイルを作ると、作られたファイルは同期して、アップロードされて、あと消すと、OneDrive を消しに行くということで、このフォルダの中のファイルもですね、同期ができるようになっています。さらに、あらかじめ使うってことも分かってるんで、同期させるってこと、初めからもうファイルにダウンロードしといたままにしてほしいっていう場合もあります。で、この場合はですね、OneDrive 上のエクスプローラーのファイルをクリックすると、このデバイス上で常に保持するっていうメニューがありますんで、それを選ぶと、もう常に最初からダウンロードした状態にしてくれて、ファイルを変更すると、同期して OneDrive 側のファイルも変更してくれるということになります。で、ここの表示がですね、アイコンで表示されてて、まず、ローカル側のディスクにファイルがない場合はですね、水色の雲のマーク、まあ、白抜きの雲のマークが出てまして、で、あとは、一回でもダウンロードして、今使える状態になってると、緑色のね、白抜きの白の、で、緑色の枠のチェックマークのアイコンがつきます。 そして、常にファイルをローカルファイルにディスクに置いとくという設定をすると、中身が緑色のチェックマーク付きのアイコンになるということで、この3種類のアイコンで、今どういう状態になっているということが分かるようになっています。で、これファイルの同期ってね、今どのぐらいかな、私がやってこう測ってみたところ、だいたい20秒ぐらいで同期を取ってくれるんで、まあだいたい変更をするともうすぐ反映してくれると思っていいと思います。逆にですね、失敗すると赤バッテンマークで失敗しましたって出てきますんで、まあいろんな要因があったりするんですけども、すぐ分かるようになってますんで、本当にあたかも自分ローカルクラウド上にあるワンドライブのファイルが自分のエクスプローラーからですね、本当に自分のパソコンのローカルディスクにあるファイルと同じように扱えるという非常に便利な機能ですので、ぜひね、ワンドライブともともね使っていただければと思っております。で、さらにそれが便利に Windows 10 For Creators Update でも使えるようになりますので、ぜひまあ、OS のバージョンアップでね、おすすめしますって簡単に言えないところもあるんですけども、For Creators Updateっていうのをこれ楽しみにしていただければなと思っております。うん、今私も使ってますけどね、やっぱいいですよ、あ、ここにファイル置いてあるんだ、つって。写真もね、送るときに、同期するフォルダーって指定しなくてもいいんで、デジカメで撮った写真をすぐ上げたりとかね、そういったこともできます。すごく便利に使えますんで、今度のこのフォルクレーターズアップデートの、私的には目玉の機能アップの一つかなと思っております。で、もちろんワンドライブは、個人向けのワンドライブと、あとオフィス365で契約しているワンドライブ4ビジネスっていう2種類があります。で、こちらも両方とも同じように使います。で、私も主にドキュメント関係、というのは、ワンドライブ4ビジネスの方を使っています。で、あとは、情報交換とかね、ちょっとしたファイルを置いたりとか、するときには、ワンドライブの、個人向けのワンドライブを使っています。はい、そういったことでですね、Windows 10 For Creators Update となると、このワンドライブの使い方もより使いやすくなるということになりますので、来月のアップデート、ぜひ楽しみにしていただければなと思っております。はい、以上、ワンドライブ、ファイルズオンデマンド機能のお話でした。はい、第399回は Windows 10 For Creators Update から実装される OneDrive Files on Demand の話をさせていただきました。いやいや、いよいよですね、そろそろ Windows For Creators Update ネタで、しばらく続くのかなっていう感じがしますが、いい感じにこの名前が長くなるのは勘弁してほしいなっていうところで、 For Creators Updateずっと言い続けるのもちょっと厳しいですし、ね、多分ね、バージョン1709とかいう番号がつくんでしょうけどね、それ言うのもなんかよくわかんなくなっちゃいますし、ちょっと統一できないかなとは思ってるんですが、多分今9月10日だから、まあ1ヶ月後にはですね、自動ダウンロードじゃなくて自分から取りに行くと、アップデートアシスタンスとかを使った状態だとダウンロードできるじゃないかなってか、だといいなっていうふうには思っております。まあね、まだまだちょっとわからない状況ですんで、まあそこはね、情報を分かりしてお話をしていきたいと思っています。で、あと、マイクロソフト自体もいろいろとこう、発表とかしていて、例えば、ストリリミックスに関しても、出しますって言って、一回インサイドプレビューでできるようになったんですけど、今の段階で日本語版だとできないんですね。まあ実装されるんでしょうけど、ちょっとそこで実際実装された時どうだろうってことでね、やっぱりまだフォルクレーターズアップデートが正式に出てこないとわからないところもありますんで、そこをね、追ってレポートしていきたいなと思っています。変なところかな。で、相変わらず今自宅のマシンはですね、今日も暑いんですよね。今部屋閉め切ってるんですよ。っていうのはその外の音が拾ってしまうってとこもあって、また収録終わったら窓開けたいなと思ってるんですけど、まあ30度近く部屋行ってますんで、相変わらず暑いんでね、デスクトップマシンがなかなか電源が入れられないっていう、 さっきファイナルファンタジーのベンチマークやってみたんですけど、もう CPU がうなりまくって、CPU ファンがうなりまくってですね、もう熱で吐きまくってたんで、まあそういうことでもしない限りは、ほとんどSurface Pro か MacBook Pro で、使ってるという状況になっています。うん。まあ昨日もね、ワークまでお話をしてたんですけど、Core M3 でいいんじゃねって話をね、結構モバイル用途で、開発とかじゃなくて本当にモバイル用途で使ってる人から話するとですね、大体それぞれAtomよりいいだろうっていう話を、ね、してまして、うん、で言うと、これ Core M3 って結構いいよねって話をしていました。ということで全然普通に使ってるという状況です。このマシン自体が、音もしない。静かっていう以前に、ファンレスですが音もしないですしね。この Surface Pro の2017年モデルっていうのは、かなり長い間使いそうにだなというふうには思っています。はい、そういうことで、またいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。